聖書をお読みします。はじめに旧約聖書のエゼキエル書37章1節から6節まで、旧約聖書の1357ページ上段です。エゼキエル書37章1節から6節まで。主の手が私の上に臨んだ。私は主の霊によって連れ出され、ある谷の真ん中に降ろされた。そこは骨でいっぱいであった。主は私にその周囲を行き巡らせた。見ると谷の上には非常に多くの骨があり、また見るとそれらは甚だしく枯れていた。その時主は私に言われた。人の子よ、これらの骨は生き返ることができるか。私は答えた。主なる神よ、あなたのみがご存知です。そこで主は私に言われた。これらの骨に向かって予言し、彼らに言いなさい。枯れた骨よ、主の言葉を聞け。これらの骨に向かって、主なる神はこう言われる。見よ、私はお前たちの中に霊を吹き込む。するとお前たちは生き返る。私はお前たちの上に筋を置き、肉をつけ、皮膚で覆い、霊を吹き込む。するとお前たちは生き返る。そしてお前たちは私が主であることを知るようになる。もう一箇所、新約聖書のヨハネによる福音書三章の一節から八節を読みます。新約聖書の167ページ上段です。ヨハネによる福音書三章一節から八節。さて、ファリサイ派に属するニコデモという人がいた。ユダヤ人たちの議員であった。ある夜、イエスのもとに来て言った。ラビ、私どもはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたのなさるような印を誰も行うことはできないからです。イエスは答えて言われた。はっきり言っておく。人はあなたに生まれなければ神の国を見ることはできない。ニコデモは言った。年を取った者がどうして生まれることができましょう。もう一度母親の胎内に入って生まれることができるでしょうか。イエスはお答えになった。はっきり言っておく。誰でも水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできない。肉から生まれたものは肉である。霊から生まれたものは霊である。あなた方は新たに生まれねばならないとあなたに言ったことに驚いてはならない。風は思いのままに吹く。あなたはその音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くかを知らない。霊から生まれたものも皆その通りである。祈祷を捧げます。 命の作り主である神様、五旬祭の日に弟子たちの沈黙を破られたように、混乱するこの世に聖霊を豊かに注ぎ、新しい世界を開いてください。すべてを超えて自由に働く聖霊よ、私たちの魂を揺さぶり、新しい夢と幻で満たしてください。憐れみの主、私たちが不信仰で聖霊を拒んでしまうとき、耳を閉ざしてあなたの声に耳を傾けることができないとき、どうぞ私たちを憐れんでください。私たちが豊かな聖霊を受け、新しい命に満たされて、キリストの体を形作ることができますように。愛の神様、あなたの霊の注がれるとき、私たちの心が開かれて、あなたの息吹に触れられますように。私たちの両手が開かれ、あなたの癒しを受けられますように。私たちの唇が開かれ、あなたの屈しき御業を讃えることができますように。また私たちの目が十分に開かれて、隣人のうちにキリストを見出すことができますように。私たちのうちに聖霊を注ぎ、あなたの命に触れさせてください。主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。新たに生まれねばならないと題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきます。教会のことをよく礼拝共同体、あるいは信仰共同体というように表現をいたします。共同体、つまりコミュニティです。教会の場合は遅延とか血縁とか、その感情的なつながりなど、普段私たちがかなり大事に思っているものを第一の基盤とはしません。教会は信仰に基づいた生活の在り方を施行する特定の目的を持った共同体であると言えます。一般的にある共同体の性格を理解しようとすれば、私たちはこの集合の核となっているものは何だろう、あるいは誰がこの集会の中心にいるんだろう、そういうことをよりどころとしていろいろ探ることになります。で、教会共同体の場合には、その教会はですね、この周囲に信仰的な基準、まあ、一つのバリアみたいなもので連想していただければいいと思いますけれども、その信仰的な基準というバリアによって、信仰の世界とそうでない世界を区別します。で、その際に異なる世界を分ける境界線をどこに置くかということが問題になります。で、実際には境界線の周辺には次々に問題が発生しますから、これをうまく処理できるか否かが、その教会の生死を決することになると言ってもよいと思います。まあ、なぜこんなことを申し上げているのかと言いますと、で、今日のテキストを読んでおりまして、このヨハネ福音書を報じていたであろう教会共同体、 まあ、仮にヨハネ教会というふうに呼んでおきますけれども、この共同体がこのユダヤ教との間に生じたいろいろな摩擦を乗り越えていくのは本当に大変だったろうなと思ったからです。紀元1世紀の教会はまだまだ統一されてはおりません。福音書がマルコができ、マタイができ、ルカができたように、それぞれの信仰理解を持った人たちがいくつかの塊を作っていたというふうに見られています。で、そのいくつかあった教会共同体はそれぞれどういう信仰的な基準を立てて自分たちのこの共同体とその周囲の異なる世界、とりわけそのユダヤ教という存在とですね、対立しながらこの併存していったらいいかという問題に頭を悩ませていたはずです。で、初代教会はイエス様をキリストとして仰いで、すでに神の選民共同体として出来上がっていたユダヤ人の組織からこの少しずつこの独立していったわけですけれども、この初代のキリスト者が仰いだナザレのイエスという人は神の冒涜者として最も当時不名誉であった十字架刑に処せられてユダヤ人共同体の外へとこの排除された人であった。このことを忘れることができません。で、一世紀のどの教会共同体にしましてもそういう人を仰いでいるんだということは共通しております。イエス様がガリラヤを中心として宣教の活動をなさったその言動というものはユダヤ教の世界を震撼させました。イエス様は言うなれば誰もできなかったことを何と言いますか、いとも簡単にそのひっくり返してしまった。それまであった律法世界を簡単に乗り越えられていったのです。で、このヨハネ福音書が書かれたのは紀元90年頃だと言われておりますけれども、その頃のヨハネの教会はこのローマ世界に生き残っていくこと自体がかなり大変だったと思うのです。ユダヤ教はヤムニア会議という会議を開きまして、そこで信仰勢力であるキリスト教を異端として認定をしました。で、ユダヤ教がキリスト教を異端として認定をしたということはどういうことかというと、その時からキリスト教はローマ帝国の公認宗教ではなくなるという意味です。その時を境にしまして、どの教会共同体も非合法に生きていかなければならなくなったわけです。このヨハネ教会は教官福音書を背景とする教会共同体とはどうも一線を画していたようでありまして、教会とこの世を分ける独自の境界線を引いたのではないかと思います。その境界線がどのように引かれたかと申しますと、それはヨハネ福音書をよく読むと見えてまいります。で、まずこの信じる者と信じない者との線引きです。例えば印とこの福音書の記者が読んでいる奇跡を見て、それを信じるか信じないか、 あるいは復活したキリストを信じるか信じないか、また永遠の命を信じるか信じないか、そういう線引きをしていくのです。まあ、いろんなレベルでのその信ずべき事柄を提示して、それを軸にイエス様を信じる世界と信じない世界の境界線を浮き上がらせていった、そういうことが言えるのではないかと思います。で、今日のテキストの主人公でありますファリサイ人ニコデモは、いわばそういうその境界線上を微妙にこの動くキャラクターとして登場しているように思えます。ニコデモはローマ政府からきちんと自治権を付与されているユダヤ教の最高会議の議員でした。で、ファリサイ派の主導するユダヤ教を代表する人物でもあります。で、この人は教官福音書には出てこないのです。ヨハネ福音書だけに登場する、まあ実に興味深い人物です。で、そういう立場の人ですから、かつて大祭司がその捕縛したイエス様を裁判する際に、その議員として同席するような、そういう立場にいた一人だったわけです。ですからヨハネ教会の立場にしてみたら、ニコデモのような人は当然この信じない側、ユダヤ人側の人間だったんですね。そういう立場にある人が夜人目を忍んでイエス様に会いに来たというのが、今日のテキストで最初に設定されている構図です。ユダヤ教共同体の中心にいる人物が自分たちの引いた境界線、それを越えて出ていく、ユダヤ人共同体の反対側に行ってしまうという、そういう設定がまずなされます。ヨハネ教会のサイドから見たら、自分たちの引いた境界線を越えて向こう側の人がこちら側にやってきたということになります。で、2節でニコデモは驚くべきことを口にしています。ラビ、私どもはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。で、ニコデモは私どもと言っていますので、彼の仲間にも自分と同じように考えていた人がいるよということをちょっと匂わせていますね。で、さらに、神が共におられるのでなければあなたのなさるような印を誰も行うことはできないからですとも言われました。ヨハネ教会内部にいる人が口にするような一つの、まあ、信仰的な告白をユダヤ教サイドの人がしているわけです。でもイエス様はこのニコデモという人物をおそらく見切っておられたのだと思います。彼の言葉に対して3節でこういうふうに答えます。はっきり言っておく、これは定型句ですね。まことにまことにあなたに言いますっていう、もう定型句なんです。人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。 でイエス様がこういう言葉を口にされたので、これに対するニコデモの反応は何と言いますか、とてもパリサイ派の指導者とは思えないこの幼稚な物言いをいたします。年を取った者がどうして生まれることができましょう。もう一度母親の胎に入って生まれることができるでしょうか。立法学者で最高議会の議員がこんなレベルの問答をするのかと、ちょっと首をひねってしまうんですけれども、ヨハネ福音書はそういうふうに描いているわけです。で、イエス様も十節ではちょっと皮肉っぽくですね、イエス様はこのニコデモに対してイスラエルの教師というふうに呼びかけています。で、それはイエス様にはニコデモの本質が分かっていたからだということなのでしょう。まあ、いろんなことがありまして、まあ、そんなこんなである意味何とも奇妙な問答がずっと続いていくわけです。で、今日は8節までを読みましたけれども、その後の12節ではその問答の流れが要約されています。で、それによると、あなたはイスラエルの教師であるけれども天上のことを話したところでどうして信じるだろうということなんですね。で、さらにもっと後のこの18節までいきますと、そこには結論的な言い方がなされています。御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている。このすでに裁かれているって言ってるんですね。で、結局ニコデモはイエス様を信じることができなかった人間として境界線の向こう側、ユダヤ教側に戻っていくことになったのかなと思います。でも、ニコデモがですね、個人的にどうなったということは書かれておりませんので断定はできないんですね。でも、まあ、常識的に文脈から判断すれば、ニコデモはおそらく教会側からは排除されていったのであろうと思います。で、そのことはですね、ヨハネ教会側から見ると、せっかくその引いた境界線上を越えてやってきてくれた人をまたずっと遠い向こう側に追いやってしまったという結果になったわけです。で、どうしてこの福音書の記者がこんなことを書いたのかといろいろ考えたんですけども、もしかするとですね、このニコデモのモデルになるような人がいてですね、その人をこの福音書の記者は知っていたのかもしれませんね。だとすると、困難な中でこれから歩んでいかなければならない、そのヨハネ教会にとって私たちの引いた境界線まであの人は近づいてくれたのにと、その何らかの未練が残っていたのではないかなとも思うのです。でも、ヨハネ教会というその教会共同体としては、結局この信じない者は境界線を越えることはできませんよと強い原則を示さざるを得なかったとも思います。教会共同体が引いた境界線をもう一歩で越えられたかもしれない人物を向こう側に返してしまう結果になったのは残念であった もったいなかったとこの記者は語っているようにも聞こえるんですね。でもしニコデモを上手にこちら側に招くことができていたら、つまりヨハネ教会の枠組みを決める輪郭線をですね、もう少し広く取っていたならば、教会の在り方も少しは違っていたかもしれない。そんなことをヨハネ福音書の記者は思ったのではないでしょうか。しかしまだまだキリスト教の発展成立途上のことですから、教会共同体の線引きをこの世のどこまで広げていくかっていうのは手探りの状態なわけです。でもこの物語が残されたということは、この物語は後世の教会共同体に属して生きる私たちに、ではあなたの教会の境界線をあなたはどう引きますかという問いを発しているようにも思えます。私たちは教会の頭であるイエス様に誠実に答えていきたいと願うのですが、私たちがその問いに答えようとすれば信仰の内容がまず問われるでしょうし、教会共同体が外の世界とどのように共存したらよいかも当然その時には問われるはずです。まあそんなことをいろいろ考えておりますと、ヨハネ福音書というのはさもないこのニコデモという一人の人物を登場させることによって、とてつもない大きな信仰的な問題提起を現代の私たちにもしているのではないかと思われてきました。私たちはこのヨハネ福音書記者に遅れを取らないように歩みたいと思うのです。話は変わりますけれども、先週東京教区総会が例年のように開かれました。で、例によってあるセクトを中心にした組織選挙がやはり行われました。で、今年は少しそうした流れにおかしいという人が出まして、そんな選挙をしてはいけないという発言があったのですが、議場ではそれは十分に取り上げられずに、代わり映えのしない選挙結果となりました。とても残念です。で、そのセクトの人たちには、自分たちの引いた境界線が、何かその絶対的な基準として出来上がってしまっているように見えているのではないでしょうかね。本当は私たちが引いた境界線は相対的なものなんです。で、それが絶対的なものとして認識されてしまっているところに、何かこの東京教区の問題が、根本問題があるのではないかと思いました。教会と外の世界の間の問題ではなくて、教会共同体内部に対立の構図ができてしまっていて、教会共同体の内部で向こう側のものを排除してしまおうという境界線が機能しているんです。それが今の教団であり東京教区なんですね。で、これは何とも悲しい状況です。で、信仰者として私たち一人一人が神様からそれはきっと試されているのです。自ら引いた境界線の向こう側に本来は 共に歩むべき人たちを追いやってしまっているのではないか。そういう問いかけを神様は私たちにしておられると思います。かつて日本キリスト教団ではですね、福音派か社会派かという線引きがありました。で、教団に属する牧師はまず、あの牧師は社会派だ、あの牧師は福音派だというふうに色付けをされたわけです。で、どうもその時の影響を私たちの共同体は何と言いますか、この残滓としてずっと引きずってきているのではないかと思いますね。で、とにかくこのまま成り行きに任せるというのは無責任ですから、何とかしてこうした状況を打開していく努力をする必要があります。現代の私たちにとって新しく生まれるっていうのはそういうことでもあると思います。イエス様がニコデモにはっきり言っておく、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできないとおっしゃったことは、とても意味が深いのです。宗教的な意味で信じるとか信じないとかだけではなくて、私たちがどんな課題にどんな姿勢で取り組んでいるかを問う、いわば私たちの生き方を問う言葉なのです。ですから教会共同体に属する者に惰眠は許されません。私たちは新たな気持ちでまた新たな出発をしなければならないと思います。お祈りしましょう。神様、人間が永遠の命を持つことができる希望を、あなたは御子イエス・キリストを十字架にかけることで、あるいはまたよみがえらせることで表してくださいました。この恵みを心から感謝いたします。この恵みをいただいている私たちがどう生きるか、私たちに新しく生きることの意味を教えてください。あなたの送ってくださる聖霊は風のように奔放に働かれる力です。そのように私たちを自由に生かし用いてください。主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。ご無理のないような形でどうぞお立ちください。賛美歌の475番、雨なる喜びを歌います。